住谷の
住から住まで、
さあ皆様おはようございます。
おはようございます。紀州和歌山への前はこの住から住まででございます。
はい、どのぐらい経ちましたかね、これね。
もうでも2年ぐらいやってると思いますよ。
すごいっすね。
本当にね、何回も言いますが、この15分を楽しみにしてくださってるリスナーの方もいらっしゃるという。
嬉しいね。
嬉しいことでございます
ね。
今喋らせていただいてますのが、兄貴の方の住谷正敏と、
そして弟の吉弘です。
お願いします。
お願いします。
いや、吉弘君もね、
はい、
長男が生まれまして、
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ゆうパパは頑張っているよ。
頑張ってますか。
うん、
ね、あのお風呂なんかどうなんですか、入れ方。
お風呂楽しいですよ。
楽しい。
お風呂楽しい。お風呂ね、もう全然嫌がれへんのよ。
はいはい、
今までめちゃくちゃ泣いてても、やっぱりお風呂の中が、お腹の中みたいな雰囲気なんかな。
あったかいからかな。
あ
ったかいんだからやな。
朝一朝一。
今あったかいんだからと言った方が兄貴でございます。
情けない。
よろしくお願いします。あったかいんだから。
いやクマムシやめて。
クマムシ
後輩かいな。
俺らが言うのもなんやけど、どこ行ったんやろ。
やっとるわ。それはやっとるわ。
それはいろんな営業やってるんでしょうけど、
まだまだ聞きたいでしょうが。あったかいんだから。
もう俺らの方が収入多いんちゃう。
いや、そんなことないで。それはそんなことない。冬居酒屋とかでやっとるわ。居酒屋。
なるほど、こっからか。
やってる、
ね、まさか住谷にディスられるとクマムシもね、思っても見てないと思いますけども。
はい、
はい、
さあ、そんな11月18日土曜日でございますけども、今日城下町バルございますので、
はい、
そして僕たちはにぎわい横丁というのも先ほど後でね、またご紹介させていただきますが、
はい、
昼からそちらにいますので。
いらっしゃるんですか。
いらっしゃる。
自分をすごく上やと思ってるんですね。いらっしゃるんですね。ということでございまして、早速あのコーナーに行きたいと思います。
行きましょう。隅から隅までランキング
ということでございまして、
はい、
毎回ですね、いろんなランキングしてるんですが、本日はお兄ちゃんが衝撃を受けた、芸能人ランキングというふうに
させてい
ただいて、この人見た瞬間、なんじゃこりゃと、
はいはいはい、
すごいの出てきたなとびっくりした芸能人のランキングをさせていただきたいと思います。
いてるわな、すごい人はいくらでも。
では、
はい、
早速いきましょう。第5位は
じゃじゃん、
金城武史。
金城武史さん好きやったな。
私21位ぐらいの時に初めてですね、まだ金城くんが日本で、
はい、
要はあの深田恭子ちゃんと、ドラマやる前です、
はいはいはいはい、
まだブレイクする前に香港映画で、ウォン・カーワイ監督、
はい、
恋する惑星っていうのがありまして、その時ね、もうおしゃれといえばもうウォン・カーワイやったんですよ。
そうやな。
ね、すごくあのね、店の要は昼間店やってる肉屋さんの、夜閉まってるところに勝手に入っていって、勝手に夜営業するっていう。
そんなんやったわ。
なんかちょっと影のある男前の青年役やったんですけど、
タバコ吸いながら。
そうなんです。丸ボロをこう吸いながらですよ、勝手に店開けて、その豚肉をね、大きな包丁でどんどんこうやって切るんですよ。それがかっこよくてね。
わかるわかる。
もう影響されてあかんけど、僕もそれで、丸ボロ吸ってましたから。
まあそうなるか。
ああ、
なりますか。
めっちゃかっこよくて、そっからブレイクしたんで。
で、
僕のおかげでもありますわ。だから、
いや絶対違います。
ウォン・カーワイ
全く違います、
はい、金城武史くんでございまして、僕よりも3つ上ですから。44歳、はい、
会いたいね。
会いたい。今ハリウッドとかでも香港とかでもバリバリやってらっしゃるんで、はい、一度は会いたいですけども、県がな、
ああでも
隅から隅までに
こっちにいいでしょう。
前回隅よりではなくて、隅から隅までに来ていただきたいと思います。続いて第4位は
じゃじゃん、
綾瀬はるか。
わー、来たー。
これね、私、アメリカザリガニさんと関西のローカル番組で、
やってた。
要はね、ダイエット企画やってたんですよ。
やってたわ。
綾瀬はるかさんってもうね、もう
ぽっちゃぽちゃやったね。
ぽちゃぽちゃでね、ムチムチやったんですよ。うん、で、今から、今、その時はね、うん、そうなんと思ってたけど、そのアイドルのランキングで言うたら、89位やったんですよ。
ああ、そんなあったんや、細かく。
でもさ、よう考えて、日本で89位やで。
まあ、すごいわな。
それだけでもすごいのに、その頃は、うわ、全然やんと思ってた。うん、でもその時から僕、可愛いと思ってたんですよ。
はい。
あれこの子めっちゃ可愛いけど痩せたらというか痩せやんでもええぐらい可愛かった僕の中では、うんうんうん、その子が何年後かにドラマの世界の中心で愛を叫ぶで、はい、こう主役として山田孝之君と一緒にこう主役で出てきたんですよ、
うん、
その時からもう今に至るまでもうずっと1位です
すげえ変わらず
変わらずずっと1位
ちょっとキスでもしませんかや
ちょっとキスでもしませんかですわちょっとで済みませんよっていうやつやこっちからしたら
何回泣くかねあのドラマね
いやでもね白夜行とかもすっごい面白くて、
うん、
で白夜行のねまた、あ、また綾瀬はるかがちょっとね妖艶というか男を惑わしていくんですよそれを見てたら胸が痛くて痛くてはるかそんなことせんといてくれとかね
いやでも言うてもほんま好きですけど、うんあれどうしてあるんすかあれ見てるんすかおっぱいバレー見てるんすか
おっぱいバレー見ましたよ
あ見たや俺なんか見てないわ
おっぱいバレーでも全然おっぱい出てこないですよ
出てけへんの
はい
マジで
全然出てこないですよ
ゆっさゆっさされはるんじゃない
ねもうーオープニングぐらいかな15分ぐらいでそんなおっぱいの話じゃなくてとにかくバレー部やったからな弱小バレー部かなんかこうそういう物語で、
あ買ったらおっぱい触らせてしてくれるみたいなやつじゃない
そんなんじゃないなんで遥がそんなことをせなかった
ちゃうや
バカよ言いなさいあなた
ちゃうんかいな
さあ続いて第3位いきたいと思います
じゃじゃん
第3位は桜井和俊私高校2年生の時に、
はい、
このクロスロードというですね、読売テレビの、
はい、
ドラマの主題歌でした日本テレビですか あのドラマの主題歌で初めて聞いた時に何やこれと思って、
うん、
もう3日間でそれまで出てたシングルからアルバムから全部レンタルで借りに行って、
はい、
買う金持ってないですからね高校生ですから
一瞬俺もそんな全部買えたんやと思ってい
やいやいや
レンタルや
レンタルで全部借りて全部テープですよ
なるほど
これで丁寧にねそう抱きしめたいとか書いてね、
はいはいはい、
曲名、
うん、
なんかイノセントワールドですか、
はいはいはい、
だからクロスロードを聞いても好きになってそっから今までずっと一番です
変わらず
変わらずそれがですねこの和歌山に来たんですよ5月かなんかに県分に私行きたかったんですけどもね弟夫婦がなんと当たりまして譲渡ができないと言われまして私泣く泣く家でずっともう泣きながらビール飲むっていうそれが第3位が桜井和俊でございまして、はい、さあ2位聞きたいですか
いや正直だってさ、
うん、
そのまあ金城武さんはまあシュッとわからんかったね。わからんかったけど、はいはい、綾瀬はるか、うん、桜井さんを、はい、抑えてくるお二人でしょ。
当たり前じゃないです。当たり前って言ったら桜井さんに悪いですよ。第2位行きたいと思います。
はい、
第2位は、
じゃじゃん
木村拓哉。これ、いつの木村拓哉か当てれますかって話ですよ。私が衝撃を受けた木村拓哉です。
若者のすべて。
あっちね。
あ、違うん。
違います。僕の衝撃を受けた木村拓哉はアスナロ白書です。
わあ、
アスナロ白書で黒縁の眼鏡かけて、ひょうきん者やね。ひょうきん者やけど主人公の石田光さんのことが好きで、
うん、
要は後ろから抱きしめるわけですよ、
はい。
俺じゃダメかなって
こう。出た、出た。
鳥出くんです。
出た、鳥出くんか。
鳥出くん。
だからあの時さ、
うん、
あの時もどんだけ大学って楽しいやろと思ってなった。そうそ
う。めっちゃこんなワクワクすることがいっぱいあるんやと思って大学行ってみたかったですけどね。
行ってみたかった。
ねえ。だからそっからもうそのキムタクのファッションに憧れて、ジーパンもキムタクが履いてるジーパン。
はい。
ねえ、もうブーツもキムタク。
はい。
でジャケットもキムタク。で私今右手に、
うん。
こうずっとこう時計してるんですけども、それもキムタクの影響でございます。
なるほど。
で、ラブジェネレーションやったっけ？
ラブジェネ
ね。ラブジェネね。
うん、
ラブジェネで要はあのキムタクがラークを吸ってたんですよ。
出たやん。何やしょうもないなお前は。
なので丸ボドからラークに変えるっていう。
しょうもない。しょうもないわ。
しょうもないですか。
あ、
それが木村拓哉でございます。
あ、そう、第2位。まあ、わかるわ。
さあ第1位いきたいと思います。
はい、
第1位は
じゃじゃん
宮沢理恵。
へえ。
第1回選択希望選手宮沢理恵。
何も取れやねん。何も取れやん。
宮沢理恵さんの何が一番びっくりしたかって、はあ、言うたら今広瀬すずみたいな感じですわ。
はあ、
今で言うたら、
はあ、
今で言うた広瀬すずが、はあ、ね、次の日新聞めくったら
やっぱりそこや、
ヌード写真集出すっていう。
そこかやっぱり。
嘘やろ思って、朝日新聞やったかな、一面サンタフェ。
サンタフェな、
篠山紀信さん撮ったやつがバーン出ててさ、でもういち早くもう写真集持ってる友達とかおって中学に持ってきてたんや。
うわーすごいやん、
すごいやん、
すごいやん、
めちゃくちゃ見せてもらったよ。だから今の広瀬すずが脱いで写真集オールヌードの、
わかるわかる、
ねえ、下半身も見えてるや、見えてる、全部見えてないです
よ。
そういう写真集を広瀬すずが出すようなもんなんです。
いや、わかるわかるわかる、衝撃やったわ。
衝撃やったんですよ。
あのなんか黄色杭じゃないけど、あのなんか取っ手とともに持って、
そうそうそうそう、それでまたねムチムチなんですよボディが。
何やねんムチムチ
って。いやー、よかったな。ということで、うん、最後ちょっと広瀬すずちゃんの話もしたいんですけども、広瀬すずちゃんがあの四姉妹の物語で、うん、綾瀬はるかさんとか、
はい、
あ出てたでしょ、うん、あそこでですね、蒼井優さんが映画を見たんですって。広瀬すずってどんなコーナーやろうと思って見た時に、広瀬すずが自転車乗りながら後ろに乗っててんで、
おうおう、
じゃあその時ずっとカメラマンはその桜並木をこうずっと走ってるんですけど、
うん、
広瀬すずのこのおでこに一枚の花びらがパッてついたんやって。ついたけど、まあいい表情してるし、その花びらを取らんようにいつか飛んでいくと思って、
うんうんうん、
取らんようにずっと広瀬すずの顔だけを撮ってたの並びで。ただもうずっとちょこちょこ見えるから気になるから、そのカメラマンの人が一回だけその花びらを中心に撮ろうと思ったら、撮った瞬間に花びらがふわーって舞った。
いやいやいや、
それを蒼井優さんが見た時に、あ、この子は売れるなと思ったよ。
へえ。
そうやって持ってる人っていてるんやって。
ああそう。
そんな演出できひんやんか、
うんうん。
その花びらが飛んでいく演出なんかできへんのに、その瞬間にふわっと飛んでいったのを見て、この子は売れるなと思ったって。
でも俺もなんかで見たわ、蒼井優さんが、うん、もうすごいと思う女優一人だけ挙げるとしたら誰って言ったら、
うん、
広瀬すずさんって言ってた。
ね、その広瀬すずが脱ぐんですよ。
いやだから脱がない。
あ、脱がないんですか。
脱がない。
わかりました。
バカじゃねえの。
以上。隅から隅までランキングでした。
住谷の隅から隅まで、私たち姉妹でやってます。兄弟やん。
さあ、そしてですね、うん、本日11月18日土曜日、
はい、
本日ですね、城下町バルというのがありまして、
そうなんです、
和歌山で食べ飲み歩きできるイベント、こちら実行委員で僕らもやらせていただいてます、
はい、
その横ではね、にぎわい横丁っていう、うん、和歌山の美味しいお店いっぱい出ていただいてるところがございます、
はい、
そちらの方に僕らお昼から、うん、今日は1日ずっといてますので、
はい、
はい、ぜひともそちらお越しいただきたいと思います、
はい、
そしてさらに明日はですね、うん、第9回稲見カエルのフェスティバルというのが稲見漁港周辺でございます。
はい、
午前9時30分から、ございます。こちらのお祭りの方にも僕ら1日いておりますので、
はい、
しのちゃんが司会してくれていてますので、ぜひ
楽しいイベントでございますんで、ぜひお越しください。というわけでございまして、はい、以上、住谷の
住から住まででした。ありがとうございました。
朝焼けのバスに乗れば今日もまた一日が始まる。今日もいいことあるように願い込める。